ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
健康診断を受けて血糖値が高めですと言われても、痛い、だるいなど気になる症状もないのでそのままにしている方はいませんか？高血糖はそのまま放置しておくと体に様々な不具合が生じ、結果糖尿病をはじめとする生活習慣病を発症するんだそうです。本日は血糖と糖尿病について、日光記念病院糖尿病看護認定看護師清水さゆりさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月11月は世界糖尿病デーということで、東京タワーがブルーになったり、全国でもイベントが開催されていたそうですが、ここ日光記念病院でも市民公開講座を開催されたそうですね。
はい、糖尿病そして合併症の予防に向けた啓発活動の一環として、講座と美味しい食事を楽しんでいただきました。皆さんご存知の測量山のライトアップもメッセージ付きでやらせていただきました。
ここミドランでもこういった糖尿病に関するさまざまな取り組みを日光記念病院として行われていたんですね。そして今回は血糖値が高いとなぜいけないんですかというテーマでいろいろと教えていただこうと思うんですが、実際に私の周りでも検診で血糖値が高かったという方や、テレビの CM などでも血糖値が気になる方へと飲料水の CM があったりと、割とこの血糖値が高いっていうのはよくあることなのかなと思ったりもするんですが、そもそも血糖値っていうのは何を表した数値なんでしょうか？
はい、健康な人でも食後血糖値は上がります。炭水化物が消化分解によって血液中にブドウ糖として吸収され、血糖値が上がります。血糖値が上昇すると膵臓からインスリンが分泌されます。このインスリン分泌が唯一血糖を下げてくれるホルモンになります。で、ブドウ糖が肝臓や筋肉などの細胞に取り込まれて、血糖値は速やかに下がっていきます。このように血液中の血糖値はインスリンの働きによってバランスよく調整され、細胞や臓器にエネルギーが届けられています。そのように血糖値は血液中のブドウ糖の量を表したものです。
実際に私たちが普段している生活の中でこの血糖値っていうのは上がったり下がったりとか、そしてそれを自分たちの体の中で作り出すインスリンというものでコントロールされているものなんですね。ではその血糖値が高い、血糖値が大きいっていうのは人にどのような影響があるんでしょうか？
血糖値が高いとどのような影響が出るかっていうことですが、そもそも運動不足、加齢、過食などの生活習慣からインスリンの分泌が不足、またはインスリンが分泌されているのに効果が低下するなどが起こってきます。血液中のブドウ糖を細胞に取り込むことができなくなってしまい、やがて糖尿病が発症します。その結果細胞の栄養は不足して、最小血管、細い血管の障害や動脈硬化が進行し、様々な合併症が発症してくるということになります。
血糖値が上がるということは実際に私たちの体に様々な影響を表すものなんですね。そしてその間というのは私たちが何か自覚する症状というのはあるんでしょうか？
例えば検診などで血糖値が高めですと言われていても、痛いとかだるいなどの自分の体に症状として感じないので、ついついそのままにしているという方が結構いらっしゃいます。
なかなか私たちが自覚する症状がないということなんですね。そういった高血糖というのが進行して糖尿病になるっていうイメージがあるんですが、どのような状態になると糖尿病というふうに診断されるものなんでしょうか？
糖尿病の予備群と言われた人の中に糖尿病の人が隠れている可能性もあります。血糖値だけではなくてヘモグロビン A1C という検査または、糖負荷試験などを行って予備群にとどまっていることを検診などで定期的に確認していくということが必要になります。でヘモグロビン A1C という検査は過去1ヶ月から2ヶ月間の血糖の平均的な状態を示す検査になっていますので、その検査を受けていただくことが必要かと思います。
そういったこの血糖値の数値、平均にした数値を実際に見ることによって糖尿病というふうに診断されていくんですね。こういった糖尿病っていうのは増えているんでしょうか？
はい、糖尿病人口は世界的にも増え続けております。国際糖尿病連合の発表によると世界の糖尿病人口は爆発的に増え続けており、2015年現在で糖尿病有病者数は4億1500万人以上に上り、昨年より2830万人増えておりました。有効な対策を施さないと2040年までに6億4200万人に増加すると予測されています。2015年の20歳から79歳の成人の糖尿病有病率は 8.8% で、11人に1人が糖尿病有病者と推定されています。
11人に1人っていうとかなりの割合で糖尿病ということになってしまうんだなというふうに感じます。世界での糖尿病というふうに診断される人の割合についてお話しいただきましたが、これ日本においてもかなりそういった割合は高いと考えられるんでしょうか？
はい、日本でもこの糖尿病患者さんは増え続ける一方であると言われています。
本当に決して人事ではないですし、先ほどは世界において11人に1人という話もありましたから、本当にすぐ身近なところにも何人もその糖尿病にかかるであろう人がいるということになりますよね。先ほどのお話の中でもこの血糖値が高めである糖尿病予備群という言葉もあるというふうに伺ったんですけれども、こういった糖尿病の予備群である場合、生活習慣の改善などで持ち直すことっていうのは可能なんでしょうか？
はい、糖尿病は予防できる病気だということなんです。そのためには、特に肥満の是正が重要になってきます。あと生活全体、生活習慣を一度見直していただくということも必要で、そうすることによって糖尿病予備群から糖尿病を発症するということが予防できることになります。
実際に私たちの普段の生活を気をつけることで、この糖尿病予備群の場合であっても糖尿病の発症を予防することが可能なんですね。今回は高血糖がどうしていけないのか、そしてどのように改善するべきなのかなど、糖尿病看護認定看護師清水さゆりさんにお話をいただきました。次回はさらに深く糖尿病がなんで怖いのかお話を伺いたいと思います。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。はじめにクリスマスコンサートのご案内です。毎年恒例、患者さんや地域の皆様にお楽しみいただいているクリスマスコンサートのご案内です。今年も室蘭ジュニアオーケストラの皆さんの迫力ある音楽が外来ロビーいっぱいに響き渡ります。日時は12月8日火曜日午後6時30分から7時30分まで、場所は日光記念病院1階待合ロビーで行います。出演は室蘭ジュニアオーケストラの皆さんで、指揮は中山浩一先生です。お申し込みは不要です。ご家族、お友達、お誘い合わせの上、一足早いクリスマスの雰囲気をたっぷりとお楽しみください。多くの皆様のご来場をお待ちしております。続いて、正しい手洗いと予防接種で感染症を防ぎましょう。寒さも一段と厳しくなり、いよいよ冬本番です。クリスマスにお正月にと楽しい行事が目白押しですが、 インフルエンザをはじめとする感染症が猛威を振るい始める季節でもあります。外から帰ってきた時、お食事前の正しい手洗いと予防接種でウイルスから自分を守りましょう。予防接種のお問い合わせは 0143-24-1331、 成人の予防接種については平日8時半から午後5時の間で受けたまわっております。小児の予防接種については月曜日から水曜日午後4時から5時の間で受けたまわっております。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmbu.jp、 ファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。